ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。砂時計の1と2でですね、日本人というか、良い日本人はですね、誠実であって、それから恩義を感じて、慈愛があると。まあそういうのが一つですね。醜い日本人というのは、陰口を叩いたり、嘘を言ったり、自分本位だったりするっていう。しかし、このことはですね、実は世界どの国でも言えることじゃないんですよ。非常に不思議なことに、こういった誠実恩義とか、まあ、慈愛はヨーロッパにありますけどね。それが、大切であるという文化ですね。それから、陰口を叩いたり、自分中心じゃいけないという文化ですね。こういった文化は、実は、世界広しといえども日本しかないんですよ。まあ、これは、徐々にこの砂時計でもはっきりしてですね、何が我々の幸福を阻害してるかっていうことも明らかにしなきゃいけないんですが、非常に簡単に言うと、日本が特殊であるっていうことをどうしても認めたくない人がいるんですね。もっとひどいのは、まあ NHK とか朝日新聞の影響を受けて、日本は劣等な国だと思いたいと、その人が日本人であろうと、日本はボロいんだと、ヨーロッパよりかボロいんだと、中国よりかボロいんだと、まあいうふうに、思いたいっていう人が非常に日本では多いんですよ。なぜか日本人は謙虚すぎてですね、自分の国がダメだっていうと喜んじゃうっていう、そこにつけ入って韓国とか、中国が日本をボロクソに言うっていう、その隙を見せてるわけですけどね。まあだからそれは韓国の人が日本をバッシングする、中国が日本をバッシングすると、内心日本人で喜んじゃう人が多いんですよ。特にインテリとかね、朝日新聞が好きな人って大体そういう傾向にあるんですよね。で、日本がどうしてそういう文化ができたかと、まあ、日本の文化の特徴については、ちょっと次回からもお話をするわけですが、それがやはり幸福をもたらす一番大切なことなんですね。やっぱり自分を知らなければね、まあ戦いでも己を知り敵を知れば、まあ100回戦っても大丈夫だっていうようなことがあるように、人生も、まあ一つの戦いっていうのはちょっとあれですけど、まあそういったもんですから、それはやっぱり自分の文化って文明っていうのを知らなかったらですね、それはダメですよね。なぜ素晴らしい文明が日本で発生したのか。もう皆さんは、文部省の教科書とかそういうもう間違ったものを山ほどね、何でしょう、文部省 NHK 朝日新聞っていうのはトリオみたいなもんで、日本を貶めるのが嬉しい三大巨匠ですからね。変わっちゃうんですよ。で、まあ、ここで言いますとね。まず、司法が海であると。まあ、これは非常に重要なんですね。司法が海であるってことは、まあ、独立性があるってこととか、外敵からの侵入がないとかね。だからそういう意味では、大陸ってのはかわいそうはかわいそうなんですよ。日本みたいに平和な生活をしようと思ってもね、家族で幸福な生活したら突然馬族が来てですね、で、全部家族が、切り殺されちゃうっていうようなことを何度も経験してるんで、どうしても自己防衛が進んだりね、意地悪くなったりするんですけど、日本の場合は周りが海なわけですね。これはまあヨーロッパの歴史を見ればよくわかりますよ。ナポレオンが何とかしてイギリスに攻めようと思って攻められなかった。ヒトラーが何とかしてイギリスをやっつけようと思ったけどダメだった。ドーバー海峡っていう非常に狭い海があるだけで、やっぱり海っていうのは非常に堅固な防波堤になってるんですね。それからやっぱりもう一つは自然の柔らかさですね。この自然が柔らかいっていう感覚はですね、やっぱり世界いろんなところを旅しますと、ああ、日本の自然って柔らかいな、人間を包み込んでくれるなっていう感じがしみじみしますね。まあ水も豊かだし、気温がですね、まあ冬は寒くて夏は暑いんですが、しかし四季があって、大体四季があるっていう国はね、四季がある国で海の、四方が海っていう国は日本しかないんですからね、世界で。驚くべきことに、温帯の島国って日本だけですから、温帯の島国っていうことはどういうことかって言ったら、四方が海であって自然が柔らかいってことですね。ちょっとしたところに行きますとね、自然が人間を攻撃してくるように見える、感じるんですよ。日本に住んでますとね、外国行った場合。っていうことはどういうことかって言ったら、四方が海だと人間が襲ってくる。それから日本以外の国では自然が襲ってくる。ということで、まあ、ハワイなんかはまあ、あまりに 海のあんまり中にいるんで、ちょっと文明から遠ざかっちゃうんですけども、やっぱり日本と似てて、まあ、いいんですね。まあ、インドネシアなんかも熱帯ですからね、ちょっと暑すぎるんですが、まあ一応日本と似てることは似てるんです。ただ、熱帯ですから自然は柔らかくはないんですね。それからもう一つ、そこになぜか最古の文明が日本に生まれてるんですよ。まあ今確認されている遺跡だけで、石器時代の遺跡だけで1万個ぐらいあるんですね。だいたい朝鮮、大陸の朝鮮は400個ですからね。だから400と1万ですから全然違うんですね。この最古の文明がなぜ日本で生まれたのかってことは、このブログでも時々ご説明してますが、まあ一番日本で今古い遺跡と思われるのが、まあ最古って言います。完全に古いって言うとなかなか分かりにくいんですよね。反論があります。まあ一応、島根県に12万年前と思われるのがありますし、8万年前っていうのはかなりあります。ただ日本の場合、土壌がですね、まあ酸性土壌なんですよ。これは世界的に見ても珍しいってことないんですけど、酸性土壌の国の一つなんですね。ですから、骨が残んないんですよ。骨とか紙って言った類ですね。こういった類のものが残らないんですね。石は残るんですね。石は酸性では結構強いんですね。シリカ系ですからね。ですから、まあ遺跡を、石器を見なきゃいけないという点で、人骨が出てこないので、これで昔はずっと日本は人が住んでないなんて言ってたんですね。まあ、岩宿遺跡が発見されて以来、まあ、それで古い、日本が非常に古いんだってことが分かったわけですね。で、もう一つはその、古いっていうことが分かるってことはどういうことかって言ったら、遺伝子の混合が進むってことですね。まあ、遺伝子の混合っていうのはですね、600年ぐらいもありますとね、だいたい100万人ぐらいの遺伝子が混ざるんですよ。600年っていうとだいたい20世代。まあ、大体30年で1世代ですから、まあ昔はもう少し回転が早かったんですけど、まあ、いろんな混合もありますから、一応30年で1世代としますとね、これだと混合少し緩めに出るんですが、それでも600年経ちますと20世代重なりますね。そうすると2の20乗、大体検討として100万人ぐらいになるんですね。ですから、600年で、全部の遺伝子が混ざるというぐらいの感じになるんですね。まあもちろん親戚同士の結婚とかいろいろありますから、計算は非常に厄介なんですが、まあ大雑把に計算すればそんな感じなんですね。そうすると600年ですから、6億年経ちますと大体、まあ100回も混ざるということになりますね。まあ昔はもちろん、そんな 5万年前、6万年前なんて言いますとね、大体、100万人もいませんから、もっと混ざるんですけども、まあ、大雑把にまず掴まなきゃいけませんからね。だから、我々日本人は、四方が海であり、自然が柔らかくて、最古の文明であり、かつ遺伝子が従って、海であるので、外の交流があまりないんで、100回以上親戚になっとると。100回以上親戚の、みんなが住んでるんで、それは、相互のテレパシーも進みますからね。で、相互のテレパシーが進んだので、まあ、日本語という、非常にこう、相手に伝えることを 100% 伝えなくてもいいと。80% くらい伝えればいいと。あとはテレパシーでいくと。まあ、いうふうな言語もできたわけですね。高度な技術があり、言語があり、独特の信仰があり、独特の集団性があるっていうのは当然ではあるんですよ。別にそれを強調するとかそういうんじゃなくて、その四方が海で、まあ10万年、5万年から10万年も一緒に生きてて、自然柔らかくて、文明も早くからできて、遺伝子も混合するということであればね、当然、技術も、言語も、信仰も、集団性も、みんな、それが独特になるのはそれは当たり前ですよね。独特にならなかったらおかしいですよね、むしろね。だからそういう点で、まあ日本の、文明っていうのは非常に特殊であると。そこで日本人の幸福は、日本というものをよく知らなければいけないと。それは当たり前ですよね。しかも、文部省、NHK、朝日新聞っていう、この3人がですね、もう集中的に日本文明はダメだ、日本文明はダメだと言ってますので、まあ、その頭の洗脳も解かなきゃなんないっていう、もう一つ僕らにはハンディがあるわけですね。ですから、 まあ本当に心を平らにして愛国主義だとかそういうんじゃなくて、とにかくまずは事実を、自分の先入観も除いてね、まずは事実をちゃんと把握していくということが、まあ正しいんじゃないか、正しいというか当然じゃないかというふうに思うんですね。ですからまあ、ちょっと遅きに失しましたけど、まあ、江戸の終わりにはね、佐久間象山も、和魂要塞と言っておりますしね、和魂要塞、つまり、魂は日本。まあ、ある程度技術を西洋に学ばなきゃいけないとこは西洋に学んでもいいよと、まあ、そういう考えですね。まあ、これを特に強調したのが、佐久間象山という学者であり、西郷隆盛という政治家であ、軍人政治家であったと、まあ、いうことなんですね。ですから我々はやっぱり、その変な外国のものを学ぶよりかはね、まず日本のことを学ぶ。まず日本のことを学ぶ。それから外国を学ぶ。まあ外国にね、住んだ人が外国人から日本の文化聞かれて答えられなかった、恥ずかしかったっていう人はいっぱいいますね。それがそんなような日本ではダメなんですよ。そういうことで、我々の幸福、日本の発展を目指すときにはね、まず日本文明をはっきりと認識するということが非常に大切だろうと思います。